58年3月、一つの家族が東京を離れました。自分の生活を自分で想像してみたい。そう思った父親は、都会でのコピーライターという職業を捨て、静岡県の北東部、大井川鉄道の下泉から車で30分ほどの過疎の町、春野町へと移住したのです。バックトゥーザカントリー。最近アウトドアブームとか自然志向といったことが注目を集め、自然への関心が高まっています。そんな中で、長年住み慣れた都会を離れ、田舎で暮らし始める人が目立ってきました。新田舎人。彼らはそう呼ばれています。新藤博之さん、37歳。奥さんの小夜子さん。5歳になる鈴之助くん。3歳の琴子ちゃん。そして、今年の夏に生まれた麻美ちゃんの5人家族。なぜ、時代の先端で脚光を浴びているコピーライターという職を捨ててまで、田舎の生活を始めたのでしょうか。
越してきた具体的な理由っていうのはよく聞かれるんですけどね、その空気がきれいとか緑があるとか、これはもう二次的な理由であって、あくまでも結局、自分の人生のため、家族のため、もうこれしかないんですよね。で、家族のためってどういうことかっていうと、家族が揃って力を合わせて生活していきたいし、またそういう家族の役割分担協力っていうもので僕たちの生活をやりたい。そうすると、どうしても都会の中に行きますと、大きな流れの中で仕事をしなければいけないし、自分の家族っていうのも大きな流れの中の一部であって、自発的なこの生活っていうのはどうしてもできないし、創造的な生活もできないし、家族揃ってなんか創造的な生活を一つなんか組み立てていきたいなと思ったら、やっぱりいろいろな自由が多い田舎の方ができるんですよね。だからそういうことが結局理由じゃないかなと思うんですけどもね。だからこう子供の教育のためっていう一つの理由でもないし、きれいな空気が欲しいっていう一つの理由でもないし、都会が嫌になったっていうわけでもないしね、都会じゃできない生活を田舎ではできる、ただそれだけですね。だから都会が僕が嫌いになったわけじゃないけども、それ以上に田舎で住むことの方が魅力が感じ始めてきたっていうことなんでしょうね。
新藤さん一家が春野町に引っ越してもうすぐ3年になろうとしています。新藤さんと奥さんは 結婚した時から田舎暮らしについて話し合っていたそうで、いざ引っ越そうという時も特に不安はなかったそうです。
移った時は別にそういう不安感っていうのはないです。どっちかというとあのこの家の頭として しっかりこう引っ張っててくれる性格だから、特にそういった不安はみんなが考えるほどなかったですね。向こうの生活とこっちの生活で主婦としてはもう3食ご飯を全部作らなきゃいけないからまず大変、
ダイヤモン取れない、
ちょっと楽しようなんて思えないでしょ。であと普通都会にいたら冷蔵庫の中開けてさ、今日は何ご飯食べようかなって考えるけど、うちは畑行って腕ぐでぐで畑行っちゃう、あ今日はあれとあれがあるからこうやって食べようかなってこうなっちゃうだからもう主婦としての生活はもう雲泥の差で、掃除だって洗濯だってもう向こうにいるに比べたらそれこそ3倍ぐらい違うかしらね。ものすごく動かなきゃ暮らしていけないんです。それがだんだん慣れてきたけどね、よく働かなきゃやっていけないみたいなところあるね。で今子供抱えてるから、どこにいても大変だと思いますよ。
まずまず収入はほとんどゼロに近い状態になって、向こうでの10分の1ぐらいかそれ以下かっていう感じですよね、収入からいくと。ただし物をこの選べる生活になったっていうのかな。例えば都会にいた時は食べ物食品一つにとっても自分で選べないでしょ。農薬のものは嫌だからと言ってても、理屈で分かってても目の前にあるものを買わざるを得ないとか。でもこっち来たら自分でそういう食べ物も選択できるし、自分で作ったものを食べれるし、まあ食べ物はそうだよね。で仕事にしてもコピーライター時代っていうのはコピーライターならではの仕事の面白さもあったけども、だけど自分で納得できない仕事、どうしても嫌な仕事、商品によってありますよね。それでもやっぱり選択してこれは嫌だからっていう、そういうわがままはやっぱり言えないし、でもそういうことにはたと気がついて、でもこれでいいんだろうかと思った時に田舎にしてみると、自分でやっぱり納得したものじゃなければ手に入れないとか、自分で本当に好きな仕事を毎日できるとかっていう、自分本位の生活ができるようになったことは随分ね違うことだね。
新藤さんの生活は自給自足が中心になっています。自分の生活は自分で創造したいという思いが生活の基本部分にまで現れているようです。
もちろん今こういう時代ですからね、 100% 自給自足ということはできないんですよね。だからただなるべく自給自足的な生活に近づけるということを僕ら固執して、現在もそれからこれから将来もやっていきたいと思うんですけどね。具体的に言うと、お米以外の口に入れるものはなるべく自分で作りたいと思ってるんですけども、それと、もちろん肉なんかも鶏飼ってましたね、ブロイラーで自分で潰して自分の食肉用は確保してますけども、あと卵とか確保して、その他にそんだけじゃ生活できないですからね。そういう自給自足の生活をしながらできることでなんとか現金収入を得たいと思って、椎茸とそれからお茶もちょっとついてますからね、椎茸とお茶とそれから豚を飼って子供を産まして子豚を売るっていう、そういう養豚と、それから羊もなんですかジンギスカンのラム肉用の羊を買いましたね。それを売っていきたいと思うんですけどね。それでなんとか月いくらかの収入を得たいなと思ってるんですけどね。けどヤギ飼ってんのが一番こういう生活で一番いいのはヤギ。とにかくヤギの乳は毎日多い時で2食ぐらい出ますしね。人間じゃ余っちゃうから、うち子豚を飼育してるんですけども、子豚に飲ますんですよね。それから 小豚に乳をやってる母豚に飲ませて、それから母豚から離乳した今度小豚に飲ますと、そうするとねものすごく豚の成長が早いんですよね。でそんだけ随分餌代も違ってくるし、それから今度ヤギの糞っていうのは畑に全部返してやってるんですけども、これもすごく野菜にいいんですよね。
うん、野菜も一年中作ってますよ。美味しいですよ、野菜、ヤギの糞で作った野菜は。豚の糞もあるしね、羊の糞もあるし、肥料にはね、お茶の肥料も随分助かってるし、それで、野菜の肥料は買ったことないですしね、全部うちで自給してますし、もちろん、一切農薬作んないし。使ってないしね、農薬使わなくても負けないですよ。そんだけ土にいいことをしてあげてますしね、ヤギの糞入れたりだとか腐葉土入れたりだとか、だから土にさえ力つけりゃ薬に頼らなくたって絶対に野菜の力を信じてればっていうぐらいの気持ちになれるんですよね。そしたら今立派なものできてますよ。だから除草剤かけるなんていうのはもってのほかですよね。
自然に憧れ都会から田舎に移ってくる場合、一番問題になるのは地元の人といかにうまく付き合うかということだそうです。新藤さんが春野町に移ってくるときに土地の紹介をした西野秀夫さんが地元の人から見た新藤さんについてお話ししてくださいました。
初めて新藤さんにお会いした時にこちらへ来る条件として、地域と同じことをしていただくということですね。近所付き合いとか冠婚葬祭なんかも挙げて、同じような付き合いとか生活をしてくれればいいですよということでお願いしたもんですから、今のところはですね、もう溶け込んでだいぶやっていただいてますね。子供さんも2人おったんですが、今年3人目が春の子ができましてね。で、いよいよと根付いては来てます。それと30年ぐらい前の山の生活がそのままだった。ですから来たいという人に話するときにいつも山へ来たら金になりませんよってことで、お金にはなりませんよってことで。でその人たちもお金を儲けるか自分のやりたいことをやるかと、で自分のやりたいことをやって暮らしていければ、いいということで。
新藤さんは大の子供好きで、地元の子供が毎日のように遊びに来ます。このような人柄が地元の人に受け入れられる理由になっているようです。すっかり地元に定着している新藤さんの目には、現在の都会はどのように映っているのでしょう。
都会っていうのは僕にとって一場面場面がこう浮かんでは消え浮かんでは消えっていうぐらいのものなんですよね。その中でほらこうなんか組み立てて積み木みたくこう組み立ててって、なんか自分の生活を形作るとか、こうなんか計画立てて人儲けしてとか、そういうものじゃなくてこう断片的な楽しみっていうのかな、その繰り返し繰り返しだったじゃないかなっていうのが、その今パッて都会って言われた時にこうあの場面が浮かんでは消え、あの場面が浮かんでは消えっていうことは、僕自身がやっぱり都会に対してその断片的なものしか求めてなかったし、また与えられたんじゃないかなっていう気がするんですよね。ただその中でものすごく心が安らんだこともまた僕は事実なんですよね。だからむしろ都会の中でのその安らぎっていうのも今なって分かったし、田舎の窮屈さから見るとものすごく快適だったなって思う部分もあるんだよね。 だから決して全て都会指定してるわけじゃないけども、田舎と都会との違いっていうのは浮き彫りにはされましたね、はっきりと。都会の良さと悪さですか、うん、これは個人的な見解だからね、また僕は断片的にこう都会だこうですよなんてあまり人にも言いたくないしね、都会にだっていろんな人がいて素晴らしい人もいるし、現にまたしばらく会ってないから会いたいなっていうような人も僕はいっぱいいるしね、その中でみんな一生懸命生きてるわけだから、都会が、うん、良さと悪さって言われば、どうしても今となっては田舎と比較してこの面では田舎の方がいいな、この面では都会の方が良かったなっていう見方をしたんだよね。都会からうちに遊びに来て、友達が遊びに来てくれた時に、田舎いいな、やっぱり振動のところ気持ちが伸び伸びとするよって言われれば、そうだろう、都会なんかいるから全然いいんだぞなんていう、もうそういう気持ちになるし、だから絶対僕は田舎方ですともはっきり言えないしね、今の生活の場を田舎に置いて満足してます。でもたまにはやっぱり都会の友達にも会いに行きたいです。
新藤さんの自給自足も軌道に乗り、野菜は旬の時に好きなだけ食べられるのが自慢だとおっしゃっていました。いろいろな動物と一緒に暮らし、いろいろな作物を作って、今の生活に満足しているように思える新藤さんは、これから先どのようにしていこうと考えているのでしょうか。
まあ多分羊も数は増えるだろうし、子供もどんどん大きくなってくると、羊の世話、動物の世話、野菜の方とかいろいろやってくれるでしょうから、そんなに規模は大きくはなってるでしょうけども、でもいわゆる大農家にはなれないし、まあなろうとも思わないしね、そういうこれで人儲けとかそんなことは全然考えてませんからね。ただ規模を少しずつ大きくしてって、子供の分の仕事も増やして、それで、まあ、僕も少し時間が空いて、それでそれこそ家族揃って、まだ一度も子供小さいからできてないけど、みんなでテントを背負って山歩き行こうっていうことも、そういう機会もどんどん増えてくるでしょうしね、それを遊び、いわゆる遊びっていうか仕事で遊びで分けりゃ、遊ぶことの時間の方がどんどん多くなってくるんじゃないですか。またそういうふうにしたいし、具体的なあれはないですね、仕事に仕事っていうか、この僕やってる仕事の上で何年後にはこんだけのことをしようとか、そういうことはあんまり考えてません。ただ2年後も3年後も10年後も今見たく、おそらく一日も休み、毎日毎日働いてんじゃないですか、きっと同じようにして。
都会と聞いた時にイメージする音は何ですか。こう質問したところ、すかさずこういう答えが返ってきました。
僕だったら電話だな。とにかく人と電話なければ仕事できなかったでしょ。それでスポンサーから最速の電話かかってくるのがもうとにかく嫌で嫌で、電話の音なんてハッとこう思ったりね、ここはいいでしょ、めったに電話かかってこないしこうパッとこう、明日何時までこれここに来いとか、明日何時までこれやってこい、もう有無を言わさずこう時間をこうパッパッとこう決められちゃうのはものすごく苦手なんですよね。だからそれが嫌で逃げ出してきたかもわかんないです都会の音いろいろあるでしょうけど、僕は本当電話の、その自分がやっぱり仕事やってた時っていうのが都会イコール仕事っていう感じがどうしてもしちゃいますからね。
新田舎人、この言葉を作り出したのは 小学館のビーパルという雑誌です。言ってみればアウトドアブームとか自然志向の仕掛け人のような立場にあるわけです。そのような立場から見るとこのブームはどのように映るのでしょうか。ビーパル編集部の岩本さんのお話です。
我々の雑誌でもそういう形でいろんな記事を取り上げてきたんだけども、そのやっぱり僕らの立場から言うとこれはブームじゃなくて、あの世の中がどんどんこう文明化が進んで機械化が進んでくると、人間は精神的なバランスをねやっぱり求めていかないと、こう精神がとにかく不安定になってくる。で周りが機械に囲まれてる。それで特に車のボンネットを開けるともう自分でいじって直したりするような世界じゃなくなってきてる。でそうなるとあのどんどんねそういうふうに進んでいけばいくほど人間ってね不安感を覚えてくる。で自分の手で何かして、自分の分かる範囲で生活していくっていうのは、自分の精神の安定を求めるっていう意味でね すごく有効じゃないかっていうふうに考えるわけね。で最初はね実はビーパルっていうのは車の本作ろうかと思ってたんだけど、それがこういう形でアウトドアライフ、それで田舎志向自然志向っていうふうな形に進んできたのは結局今言ったようなことでね、文明が進めば進むほど人間にとって自然とか、っていう部分っていうのはどんどん必要になってくると。でだから僕らそういう部分で雑誌ビーパルっていう雑誌は精神安定剤だと、文明人のための精神安定剤だと思ってるわけです。ビーパルの読者っていうのはそういうことをやりたいと思ってるけれども、その都会に住んでてなかなかそういうチャンスがないと、そういう人のためのね、もっと違うライフスタイルっていうか生き方みたいなのがあるんじゃないかっていうのが、僕ら雑誌作ってる側としてのね提案の出し方だっていうふうな気がするわけ。
常に割と都会とか田舎っていうことについて考えてらっしゃると思うんですけれども、都会とか田舎の未来っていうかこれからどのようになっていくと思われますか。
それはもう僕らのどうしようもない部分で田舎はどんどん都会化していくと。でもうすでにねそのビーパルに載っけた情報は同じ日に東京の読者も田舎の読者もその情報を得ることができる。でそれはもう活字以上に電波の場合はもっとねもっとそういうタイムラグがなくて、本当に同時進行的に田舎の人と都会の人が同じ情報を持つと。そうなると情報を持ってる価値よりももう誰でも同じように情報を得るんだったら、その情報を生かすね場所を持ってる人の強みっていうのは出てくると思う。だから比較的の問題なんだけど、田舎と都会っていうのも対比されるもんじゃなくてね、都会よりは比較的自然が多い、あるいは都会よりもそののんびり過ごせるっていう、その比較の問題として田舎っていうのはこれからもクローズアップはされると思うんですね。で中途半端なね地方都市っていうのが一番そういう意味ではあまり魅力がなくて、例えば畑を耕したり、木を切ったりすることにね自分の生活の喜びを見出したいと思う人っていうのは好んで人のできるだけいないところへ行くわけですよね。最近まあここの10年ぐらいで言われてることなんだけど、 U ターン現象っていうのがね、単にそういう都会に絶望してとかっていう風な形だけじゃなくて、積極的に田舎でね生きてやろうっていう風なポリシーを持った人たちっていうのがね、少ないけども、まだ数は少ないけどもそういう人が少しずつ増えてると。だから今後ますます田舎と都会の距離は縮まっていくんですけども、都会で生きるということとそういうその人里離れて田舎で生きていくっていうことは、生きる人のその人の主体性の問題であってね、特にねこれから田舎と都会が急速にこういうふうに変化するっていうことはまずないと思うんだね。で交通網の発達とか情報網の発達っていうのは当然田舎にの都会化をもたらすんだけども、でもそれにもましてねやっぱり都会の人間が憧れる自然がやっぱりあったりするっていうのはね、比較の問題だけども、とにかくそれはそれで素晴らしいことだし、そういう部分に憧れてる人がいるわけだから、都会からどんどんね田舎へ行く人は増えてくると思う。
新藤さん、西野さん、岩本さん、それぞれ立場は違っても考えていること、感じていることには共通点があるようです。都会というものを否定はしないけれども、人間らしい生活をする場として都会はふさわしくないのではないでしょうか。
阪の国電を狙った同時多発ゲリラ事件で首都圏と大阪の国電などは今も麻痺状態が続いております。今日未明、千葉や東京などの1カ所で線路脇に止められております。
人間らしく生きるために田舎へと移った人たち、生活を与えられるのではなく生活を創造する、このように考える人たちの中で、田舎で生活しながらも積極的に都会と関わろうとしている集団があります。アリスファーム、それは北海道の与一から車で30分ほど山あいに入った日本海を見下ろす丘の上で生活している集団です。
言いにくい部分がたくさんあるんですけども、一口に言うと、反応反抗の、若い人たちの集団で、どういうことをしてるかっていうと、具体的には、生活を、考えてみようということですから、生活にまつわるものづくりをしていこうということで、現在、十数人のスタッフと帰ってきてくださる方々合わせて30人ぐらいの人間が、衣食住に分かれてものづくりをしていると。で、衣の部分ですね、衣料の部分では、羊から取れるウールを素材にした商品をこういろいろ考えて作ってる。
今こちらではどういったことをやられてるんですか？
この周りに生えている草や木を取ってきて、それを煮て液を作って、それで羊の毛を染めています。草木染めです。
周りに羊がたくさんいましたよ。何頭ぐらい？
チェリオットっていう種類で20頭います。
で、これは今、
これは染めた糸を、巻き直しているところです。
だから食では、一次産業である農業や牧畜から、
二次産業の、食品加工みたいなところで、仁木町は果物の町なんで、たくさん取れる果物を利用して、ジャムを作ったりというような仕事、それからまあ三次の仕事はまだまだこれからなんですけれども、アリスファームの食生活みたいなものをこう表現できる場としてのレストランみたいなことをやってみたいなと。それから10の部分は一番まあハードな部分なんですけれども、建築と家具の製造部門に分かれてて、建築では現在まあカントリーということもあるんですけども、ログキャビンの製造販売をしている。それから10ではもう一つ家具の部門では一般な家具ですけども、現在はアメリカの、初期アメリカの、シェーカー家具と言われる、ある種のタイプの家具の復元の仕事を中心にして、その他の、まあ、いろんな家具を作って販売していると。
まあ、この場所は、まあ、建物の中の地下にあるんですけれど、家具工房と、まあ、建築の、まあ、工房というか、その図面描いたりとかいろんなことをそういう作業する場所がここにあるわけなんですけど、まあ、主に椅子を作ってるんですけど、でそういうシェーカーの椅子を復元している、工房である。でそれ以外にもアーリーアメリカの時代の家具、ウィンザーであるとかクイーンアンであるとか、そういったものも復元してます。
それからそういった商品を通して、表現していくほかに、実際にここに来ていただいて生活を一緒に過ごす中で、ものづくりの面白さだとか、を、まあ、知ってもらうことによって、伝えたいという部分があって、コミュニティスクールという名前で、合宿制の講習会を開いて、機織りや、食品の加工でジャムや、チーズやハムを作ってみたり、あるいは椅子を作ってみたり、あるいは遊びに行くカヌーのクラスだとかいうものを年間通じてやっているというのが、まあざっと話すとそういうことになります。
機織りをなさってるんですけども、
はい、
あのスクールの方なんですか？
そうです。
どういったきっかけで
織りを学ぼうと思ったわけですか？はい、なんか私貿易のことやってるんですけど、
はい、
あのなんていうのかな、事務職って頭ばっかり先行しちゃって、もう手先なんて何にもなんていうのできないんですよ。何にもできないんですね、
はい、
でやっぱりなんか手に職があった方がいいっていうか、そういうこともありますし、あのなんていうのかな、もういつもの生活から離れてみたいっていうのがあってここに来て。
どういったきっかけでアリスファームを知ったんですか？
就職する前によく図書館に通ってたんですけど、そこに宇土さんと藤子さんの本があって、でそれを読んで、ああこういった集団があるのかなと思ったんですね。でそれからマスコミなんかに結構取り上げられたようなんで、それを見る機会が何回かありまして、でいつかチャンスがあったら来たいなとずっと思ってたんです。
今アリスファームの紹介をしてくださったのが獣医である井崎さん、そして家具建築工房担当の奥田さん、草木染め工房担当の田中さん、機織りのスクールに参加していた石田さんでした。このようにアリスファームは職人の集団として成り立っています。製品作りの根底に流れる基本的な考え方を代表の藤門さんにお聞きしました。
今の時代の中でのこう生産とか、あるいは消費とかの形というかな、量と言っていいのかな、その尺度が違うんじゃないかと。もう一度こう人間的な尺度に入ってみたらどうかと。それは生産についても消費についてもですけどね。で生産について言うと手仕事で物を作るということだし、消費について言うとそれは時給というようなことで我々内部では捉えるわけで、でその生産と消費の、尺度の、再把握というか、もう一度捉え直すというようなことが一つ。もう一つはその生活の様式というのは非常にこう混乱してきている。 というかもうめちゃくちゃになっちゃってるわけで、そういう中で自分らのこう生活のスタイルというのをもう一度と考え直してみたい、できればそのものづくりの立場からするとそれを様式としてこう社会的に提出してみたいというあたりが今我々が今みんなで頑張ってる理由なわけですね。ただこれは面白いから田舎で暮らそうよと、もうちょっとのんびりやろうぜっていうようなところがやっぱりベースにあるわけでね、ちょっと東京もワンワンしてるしすごすぎるから、やってみたいねと、田舎でみんなで、まあのんびりやってみたいねみたいなあたりがやっぱりベースにあるわけなんで、でその上であえて言えばそういうようなことがあるという辺ですね。
ここでは十数人のスタッフが共同生活をしながらものを作り出しています。規模が大きくなるほど、人数が増えるほど、身動きが取れなくなってくる部分というのが出てくるのではないでしょうか。伊崎さんにお聞きしました。
ありますね。ただ、つまり個人でやるのと、グループでやるのとの差って言いますか、はあって、個人でやる良さももちろんすごくあって、まあ個人で一通りのことできると思うんですよ。家も建てて畑も耕して家具も作って、奥さんが旗織りをして、田舎暮らしを満喫することはできると思うんですね。ただし、ビジネスになる部分っていうのはジャンルが一つだと思うんですね。スーパーマンじゃないですから、世の中で通用していくものにしようとするときに、じゃあここの部分のプロ、ここの部分のプロ、ここについてプロ、僕がプロっていうのは、別に、何十年も経験を積んできた人っていうよりもむしろそこの部分で自分をこう世の中へ、出ようとする選ぶところですよね。でそういう人たちがこう集まってくるとこのグループにならざるを得ない。ただし生活のより多くのジャンルでもって、一つの感覚体系から世の中へ出る商品といいますか製品が多くなることができるんじゃないかと、完成度の高くなったものがこう横につながっている。
木であれば何でも作っちゃうっていうのがあって、でカヌーをやってます。でこれはカヌーは、このカナディアンカヌーっていうスタイルのカヌーですけど、オープンデッキの割とこうゆったりと行くような感じなんですけど、でまあいろいろな作り方あるんですけど、これは木で骨組みを作ってその上に板張ってやっていくっていう感じで、まあ今のところ骨ができてるだけなんですけど。
このカヌーは9月27日から10月2日まで西武百貨店池袋店で開かれた北海道物産展の目玉商品だったのです。アリスファームのような職人の集団が成り立っていくには、製品をある程度の数売りさばく必要があります。そこで、大消費地である都会と積極的に関わろうじゃないかという動きが出てきます。アリスファームの場合、製品は自分たちで販売するほかに、西武セゾングループを通じて販売しています。この2社に地元2期町が加わって、昭和58年に三社協定が結ばれました。
西武百貨店池袋店ショップ販売部勤務の三園隆です。西武百貨店とアリスファームの関わり合いは、二基地を含めて三社協定となりまして、お互いの守備範囲を利用しながら、設けていこうということで、アリスファームの製品の作ることと、二基地の地の利と、それから二基地の果物を利用したジャムとも、それから西武百貨店というかセゾングループの販売の力というものを3つの力を合わせてお互いにこれからやっていこうというのが三社協定のことです。
この三社協定の具体的なメリットは、二基町の知名度が上がること。アリスファームは地元から原料を調達でき全国的な販売ルートを確立できること、そして西武セゾングループのイメージアップにつながるということだそうです。三社協定に伴って西武百貨店池袋店の5階にアリスファームカントリーストアという具体的な販売拠点ができ、今年で3年になろうとしています。
このお店は最初3坪ぐらいの小さいお店だったんです。アリスファームは細々と
西武百貨店で家具だけ売ってたんですけどね、そうじゃなくて、セゾングループとその関わり合いができたのでお店を出そうということになって小さい売り場ができたんです。でそれから年をごとに売り場が大きくなって現在ではこういった丸太小屋の売り場になってるんですけど、カントリーストアなんで、まあ、カントリーライフに欠かせないもの、あるいはカントリーライフに理想的なものとかそういったことを志向している人に合うもの、もちろんアリスサムのものを中心にそういったものを揃えています。あとは北海道っていう絡みがあるので、アリスサムのそば、所在地のそばにある小樽ありますね、小樽のガラスですとか小樽に住んでいる人の表札ですとか、あるいは北海道で使用されている長靴ですとか雪かきの道具ですとか、それか、カントリーライフに欠かせない薪ストーブですとか、そういうのを使っています。
お客さんの反応はどういったものがありますか？
あの百貨店でっていうか今こういったカントリーっぽい商品を扱っている雑貨屋さん増えてますけども、まあ、ある程度本格的というか本物志向のお店は少ないんですね。それに北海道の商品を集めているというところも少ないので、すごく皆さん面白がってくれます、はい、
この三者協定は結ばれてから日が浅いためそれぞれの長所がまだ完全に出し切れていないように思えます。流通側としてはどのような問題点があるのでしょうか？
要はそのビジネスとしてこれからもやっていけると思っているからアリスサームっていう集団と組んでると思うし、そういう意味で、やり方さえ間違えなければ商売としてやっていくには十分メリットの取れる部分だと思います。またイメージとしてもその西武百貨店がこういうことやってるアリスサームみたいなのとこう力を合わせてやってるっていうのはすごくいいイメージとして受け取られていくことは間違いないと思うし、お互いにその利益だけを追求していったんじゃ問題ですけれども、もうちょっと理解を深めてやっていけば十分これからもやっていけることだと思いますけど、またアリスサームだけじゃなくて西武セゾングループとの関わり合いで問題なのはやっぱりこの名前だけを利用してるんですよ。セゾングループのアリスサムという名前を、だから非常にこうそういうグループを利用して商売しているだけであって、まだ本当にそのアリスサムとか日町をなんとかしようっていう気持ちが薄いと思うんですよね。要はそのスポット的にそれに脚光を浴びさせて、セーブはこんなことやってると、でこういうもの売ってますよ、だからセーブはすごい、でそれでおしまいなんです。その後のフォローってはないんです。だからこれからもずっとアリスサムを やっていこうとか、そういうのももう本当に僕はこうやって感じるんだけど無責任ですね、セゾングループとしては。だからその辺をもっとこうお互い協力し合うというのは非常に難しいと思うんだけども、西武も利用するなら利用するだけもっとちゃんとこう商品の面倒とか流通の面倒を、見なきゃいけないし、今カントリーストアなんてここ池袋店1店だけだけども、1店だけじゃなくてもっと5店舗くらいないと商品がこう回んないんですよ。ですからそういう意味でもできるできると言われながらお店もできないし、それと無責任っていうのはちょっと目立ってるんじゃないかなっていう気がしますね。
仕事柄田舎と都会をビジネスという点から眺めている味噌農さんには、現在の自然志向のブームはどのように映っているのでしょう？
田舎に憧れるっていうか都会の生活に疲れた人っていうのは今すごく多いなっていうのはすごく感じます。それで橋渡しっていうかその田舎の人と商売すると、その田舎の人が例えば東京で物を売るっていうのはものすごく憧れなんです。そういう気持ちと、あるいは、アリスサムに入りたいっていうような田舎に憧れる人っていうのは多いんですけども、どちらかというと田舎の人が東京で物を売りたいっていう気持ちのものすごく切実で、東京の人が田舎に憧れる気持ちってのはすごく軽くてはっきりと浮ついてる部分があるんじゃないかなっていう感じですね。実際田舎で暮らすともうそれはもう大変だし、実際アリスサム見ててもそのメンバーは全然いつきませんしね、向こうの暮らしっていうのは東京で慣れた人にとってはものすごく辛いっていうことがまだ皆さん分かんないんじゃないかなっていう気がしますけど、
言ってみれば今という時代だからこそアリスファームというものがやっていけるのではないでしょうか。こういったことを代表の藤門さんはどう考えていらっしゃるのでしょう？
大規模な消費社会になって、大規模生産大規模消費の社会になった時にね、もうちょっと人間的な温まりのあるものが欲しいという人たちがやっぱりいるわけで、 そういう人たちがいるから、我々の作ったものが売れるということで、これは昔みたいにみんなが手仕事でやってる時に我々手仕事しても全然新しくも珍しくもないから、今の時代の特殊性の中で確かにアリスファームはやってるけれども、その今の時代がバンと振り戻っちゃった時に、非常に苦しい状況になった時にアリスファームが生きながらえるはずの手立てというのを試みているということはあります。でそのようになったら逆に僕ら本物になるかもしれないっていうのありますよね。危機感は持ってますよ。でどういう危機感かっていうと、ね、やっぱりエネルギーの問題ですね。こんなはずないだろうと、こんなちっちゃな国でこんなに豊かにね、人々が車を乗り回して暮らせるわけないじゃないかと、どっかおかしいと。例えばマラッカ海峡はちょっと一日止まれば日本パンになるみたいなところがやっぱりあるでしょう。そういう危機に対する備え方というのは、ある種の準備をしてるつもりなんですよ。それはつまり例えば僕の子供を作ったところで大きく変わったんだけども、子供が生き延びていけるのかどうかと、で奴らを作るということがね、今みたいな時代の中で子供を作るっていうことが果たしてどうなんだと、その時にこう奴らが生き残れるところだけは作っておくというのがあって、例えば今やってるのは馬での農耕ですとかね、それからその自給完全できるだけの用地を確保しておくことだとか、でそういうこう、昔やってた技術みたいなものをこうベースで抑えていくっていう作業を今やってるんですよ。
生活の合間合間に飛び込んでくる景色が生き生きとしている、それが田舎だと藤門さんはおっしゃいます。この考え方がアリスファームの製品に脈々と流れています。
ベアベッドコリーっていう犬なんだけど、ムツゴロウさんからもらった犬で、これの子供がその黒いやつが子供で、ほらほらおいで、ほら母さんおいで、
はいはいはい、
パラシュートもいなくなっちゃったよ。
いろいろな立場から都会と田舎を考えている人たちに会って強く感じたことがあります。みんな肩に力が入っていないというか、とても自然な状態で暮らしているなと感じたのです。何よりも子供たちがのびのびと育っていました。与えられる生活から自分で創造する生活へ、たったこれだけのことを変えるのが今の社会の中ではどれほど大変なことか、改めて認識させられたような気がします。Be positive。 それが新田舎人から都会人への提案です。バックトゥーザカントリー、協力新藤さん一家、西野秀夫さん、小学館ビーパル編集部、アリスファーム、西武百貨店池袋店アリスファームカントリーストア、ナレーション笹井千恵子、高歌池田育子、小出由美、山木清、技術石井達也、企画取材制作高木義人、以上でお送りしました。